章3節となってますか、5章の1節から3節を司会者が読みいたします。この群衆を見てイエスは山に登り、お座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。それではメッセージをいただく前にもう一度賛美を捧げたいと思います。お手元の聖歌399番、カルバリ山の十字架。それでは池田創造先生に、心の貧しいものは幸いですと題してメッセージをしていただきます。
御言葉から聞く前にもう一度、この大地震被災されている方々を覚えてお祈りの時を持ちたいと思います。彼らが叫ぶと主は聞いてくださる。そして彼らをそのすべての苦しみから救い出される。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。天の父なる神様、神様は日本の今のすべての状況をすべてご存じでおられます。どうぞ苦しみに遭い、悲しみの淵に伏している者一人一人を見て思って救い出し、助け出してくださるようにお願いいたします。 また何よりも心が神様に向かい、そして神様に希望を見出すことができますように、このような私たちには理解できないことを神様の主権の中であることを私たちが認めることができますようにも助けてください。この水曜日から、先週の水曜日からレント受難節に入っています。イエス様は人となられ、苦しみの道を歩まれました。私たちもこのような形で受難するとは思いもしませんでしたけれども、どうぞイエス様が父なる神様に御声を聞き従い通したように、こういう時だからこそ御言葉に聞き、神様の前にそれぞれが立ち、神様の喜ばれるような決断をし、生活ができますように導いてください。今日の聖書から神様が私たち一人一人に語りかけてくださることを期待して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。神様はなぜこのような大変な試練を私たち人間にお与えになるのでしょうか。1000人にも上る犠牲者、行方不明者も1000人ほどいると思います。なぜ普通に生活を営んでいる多くの人たちが、また身動きの取れないお年寄りが、また救助活動に当たっている方々も犠牲にならなくてはならなかったのか、到底私たちには納得できない出来事であり、そして不条理な思い、また怒りも込み上げてきます。一方で思わされるのは、このことを通してですね、もう一度この大自然の猛威に対してですね、人間は無力であるということも思わされます。人間の弱さ、儚さ、愚かさ、突然訪れる死の恐怖によって、そのような一番大切なこと、人間がそもそも考えなければならないことを考えるようになるわけですね。しかしなぜ人間はそこまでいかないと、この死について、死を備えることができないのか。私たちのこの日常生活、当たり前の生活で幸せを見出しすぎているからだと思いますね。目に見えるものに頼り、自分の欲望の従うままに歩んでいく、それがあたかも人生の祝福のような幸いのように感じてしまう。ですから、少々辛いことがあっても楽しく生きがいのある人生であればそれでよい。しかし、すべて自分の培ってきたものが一瞬のうちに奪われるときに、そんなことは言ってられなくなるわけですね。死のあとどうなるのだろうか。今この地上でどれだけ与えられた命を大切にしていけばいいのか、そのような大切な質問がおのずと出てきます。イエス様は2000年前からですね、目に見える幸いにより頼んではならない、本当の幸いというものは目に見えないものであるということを教えてきました。今日はその一箇所ですね、心の貧しいものは幸いであるということをから教えられることを通してですね、この地上において私たち、この困難の中にあっても、神様の視点に立ってですね、幸いな生き方を聖書から教えられたいと思います。マタイの福音書5章の1節と2節をもう一度お読みします。この群衆を見てイエスは山に登り、お座りになると弟子たちは身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。この5章1節で分かるのは、イエス様はまず群衆を見ました。この4章の23節から25節を見ていただくと、イエス様はこの宣教をはじめ、あらゆる奇跡、また福音の言葉を述べていました。そして人気者だったわけですね。群衆が、多くの群衆がイエス様などについてきました。イエス様はその群衆を見て、山に登った、そしてお座りになったとあります。ですから、ある意味群衆から遠ざかったところに行ったと言えるんですね。そしてそこには弟子たちが身元に来たとあるように、12人の弟子たち、まだ12人になってないかもしれませんが、漁師だったペテロを含む弟子たちがですね、イエス様、 と一緒に山に登ったわけです。この山というのは聖書ではとても大事な場所でして、モーセがあの10回神様の言葉をいただいたのもシナイ山ですね。そしてこの山というのは不動なものですから、神様の偉大さというものが象徴的に現れる言葉でもあります。ですから大事なことをイエス様は弟子たちに伝えようとしていたというのは明らかですね。そして2節で、それはもっと分かるんですけれども、イエスは口を開き彼らに教えて言われた。まあ、私は細かなことを気にしすぎるタイプなんですけれども、この2節でですね、本当はこのイエスは彼らに教えて言われただけでもいいんですね。口を開かないで教える人は誰もいないと思うんですね。ですからなぜこのわざわざ口を開くという言葉がここに入っているのか、ここにマタイというこの記事を記した人の意図があるわけですね。口を開きっていうのは、このヘブル語っていうのはヘブル語からこれギリシャ語をしゃべるヘブル人が書いたものですので、このセム語の背景を持っていますけれども、このこれからイエス様が語ろうとしている一つ一つの言葉に注意深く耳を傾けなさいということですね。それを著者であるマタイは読者に訴えたかった。ですからこれからですね、これ幸いなるかな、この8つの祝福というものを一節ずつ8回の説教に分けて見ていきたいと思います。今日はこの3節、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからという一節にとどまりたいと思います。この5章3節から10節までは有名な箇所ですけれども、この原文を見ると最初に幸いなるかなという言葉で始まっています。英語ですとブレッセットですね、ブレスの過去形ですけれども、祝福された人というふうにも言えると思います。幸いなるかな、そして誰が幸いかということが言われています。ここでは3節では貧しいものですね。でその次にその理由が書かれているんですね。天の御国はその人たちのものだからということです。この弟子たちが改めてなぜこのことを聞かなくてはならなかったのか、弟子たちは漁師でした。ペテロは漁師で、そして網を捨て自分の仕事を捨ててイエス様に従おうと決心したんですね。しかしまだ初期の段階ですので、イエス様に疑っていた。本当にこのイエス・キリストという人はあのバプテスマのヨハネが言っていたメシア、救い主なのだろうか。本当に自分が仕事を捨ててまで従っていく価値のある人なのだろうか、いろいろな疑問や思いを持ちながらの出発で、その段階だったと思いますね。しかしイエス様はそのような弟子たちに、本当にこの神様に従っていく、ご自分に従っていくということがいかに幸いなことなのかということをあえて教えようとしていると思います。幸いになるかな、この幸いというのは単に苦しみがないだとかハッピーであるということではないですね。神様との関係において幸いであるということ、幸福であるということにやはり注目しなくてはならないんですね。で、誰が幸いなのか、ここでは貧しいもの、それも心の貧しいものは幸いですと言われています。心、自分の心に貧しさがあると気づいている人をイエス様は幸いであると言っているんですね。で、なかなかイメージできないです。とても興味深い言葉ですので、普通貧しいというとお金がない、ひもじい思いをしている、物を不作して余裕のない状態ですよね。これ貧しさですね。イエス様はその心の貧しさは良いことである、そのような物質的な貧しさは私たちを苦しめますけれども、心の貧しさはあなたにとって良いことなんだと告げています。しかしこの心の貧しさと言われるとですね、なぜか私の心に何か足りないものはないか、心が狭いのではないか、人を裁いてしまうのではないかっていう足りない部分を感じるんですけれども、そうではないんですね。心の貧しいものということはこういうことです。いくつか例を挙げますけれども、 先週マイリス宣教師が語ってくださったように、このダビデ王の罪の告白の言葉をちょっと見たいと思いますが、お聞きください。詩編の51編ですね。ダビデ王は神様の言葉によって罪が指摘され、自分の罪を告白しています。詩編の51編の16節と17節をお読みします。たとえ私が捧げても礼拝をしてもですね、誠にあなたは生贄を喜ばれません、全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。このダビデ王は貧しい心をこの時持ちました。心の貧しい人というのは一言で言うと、砕かれた魂を持っている人、砕かれた悔いた心を神様の前で持っている人のことを言います。自分は正しいことをしていない、正しくないということを神様の言葉によって示されて認める人、神様の前に罪人であるということを認め、そして身を低くする人、そういう人のことをへりくだりと言いますけれども、へりくだっている人ですね。イエス様もこのように言ってますね。目を天に向けようともせずに自分の胸を叩いて、神様こんな罪人を憐れんでくださいと言った収税人のことを話されました。ルカの福音書の18章ですね。心の貧しい人は他人を裁かず、あのパウロのように自分こそ罪人の頭であると告白する人、これが心の貧しい人ですね。もう一つ違う側面から見ていきたいと思いますけれども、この幸いなるかなという8つのイエス様のメッセージの始まりですけれども、これは明らかにイエス様は詩編の第一編を意識して述べたと思います。で、旧約聖書の真ん中ぐらいですけれども、詩編一編をどうぞお開きください。詩編第一編の1節から3節をお読みします。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに割った木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。幸いなことよという言葉で始まります。幸いな人とはどういう人なのか。それは、神様の前で、また人の前でへりくだった人ですね。で、どのようにへりくだっていたのか。成長する樹木が水を得て成長するように、立派な木になるようにですね、神様の御言葉を聞いて歩むものが幸いな人であると教えています。市川市で私の最も好きな公園はですね、純粋池公園というのがあるんですけれども、そこは池ですね、池が多くあって、池の周りをただ歩けるというところなんですが、その周りには立派な桜の木が、立っています。ソメイヨシノがたくさん植えられていてですね、見るからにその桜の肌ツヤが良いんですね。光ってるように、太陽の光を反射するようなツヤがあるわけなんです。それはなぜかというと、もちろんその根がその池の水から水分を補給しているからなんですね。ですが、その桜にとってそこに植わっているのは幸いなことなんですね。もしこの桜に石があってですね、桜の木に石があって、自分は池の頼りになりたくないと、自分は自分で生きていくということを選択するとですね、やはり水分補給ができないわけですので、成長できなくなるわけですね。へりくだるということは、自分一人で生きていけないということを認めることですよね。そして神様の 助けを受け入れるということ、この水路のそばに植わった木のように神様の声に聞いて、そして支えられる、それが貧しい者の幸いな歩みであると思います。しかしですね、先ほども言ったように、私たちは目で見えるものに頼ってしまいます。木はですね、根っこはもちろん土の中にあって、土の中の水を栄養としているわけです。それは私たちには見えないけれども、確かに木の成長のためになっているわけですね。私たちにとっての幸いなことも、それは目で見えるものではないってわけですね。土の中にある栄養分のように、神様は私たち一人一人を愛してくださっている。その創造主なる神様との関係において、その幸せな関係をですね、求めていかなくてはならない。この世で推奨される目に見えるものではなくて、誠の祝福につながるのが、この心の貧しさであるということを覚えたいと思います。幸いなことよ、心の貧しいものは、この後にですね、その理由が書かれていますけれども、天の御国はその人たちのものだから。貧しいものは財産を持っていません。収入が少なくて生きていくだけでやっとですよね。そしてそのような貧しいものですから、人に信頼されることもない、権威を持てない、友と呼べる人もいないかもしれません。名誉もない。貧しいものは明らかに富んでいるものと比べたら持っているものは少ないわけですね。しかし心の貧しいものには天の御国を持つ恵みが与えられるとイエス様は教えているんですね。神様の前にへりくだる心の貧しいものには天の御国が与えられる。心の貧しいものが自分のものとして所有できる、唯一のものといえば、この天の御国しかないということですね。しかしそれで十分であり、幸いなことであります。ではこの天の御国とは何なのか。いつもこの天の御国という言葉が出てくると引用する箇所がありますけれども、神様がご支配される、神様の支配される永遠の国を天の御国と言いますけれども、どうぞお聞きください。黙示録の21章の3節と4節をお読みします。聖書の一番最後の箇所ですね。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。この見よ、神の幕屋が、これはまさにイエス様のことですね。でイエス様が共にいてくださる場所が天の御国であるということ。ですからそこは死がない、悲しみがない、叫びがない、苦しみがないというんですね。目に涙を浮かべることも流すこともなくなる、すっかりと拭い取ってくださる場所。心の貧しいもののために、神様はそのような素晴らしい場所を備えてくださっている。地上にどれほどの苦しみがあったとしても、天に希望を置くことができるんですね。これが私たちに与えられた約束です。ただですね、ここでもう一つ注目したいことがあります。それはこの5章3節の天の御国はその人たちのものだからという、その人のものであるというこのギリシャ語の動詞はですね、現在形であるということなんですね。興味深いことに、この3節から10節の8つの幸いなるかなの中で、3節と10節、最初と最後だけが現在形なんですね。あとは全部未来形なんです。慰められるでしょう、地を受け継ぐでしょうという感じですね。しかしこの3節はですね、天の御国はその人たちのものであるっていう、現在形なんですね。これから天の御国はその人たちに与えられるでしょうとは書いていないんですね。ここでは宣言がなされているわけなんです。 どういうことかというと、天の御国というのは心の貧しい者、罪を悔い改める者にとっての希望の場所ですけれども、全ての人にとって希望ですけれども、しかしその天の御国をこの地上でいながら味わうことができるということなんですね。ここは地上ですので天国ではないんです、天国ではないんですけれども、しかしパウロはまあ天国に国籍を置いているとも言ってますけれども、天国を味わうことができる。イエス様はこのヨハネの福音書でこんなことを言っています。誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。信じる者は永遠の命を持ちます。ヨハネの福音書6章47節。イエス様は決して信じる者は永遠の命を持つでしょうとは言わなかったんですね。信じる者は今永遠の命を持ちますと言っています。持つであろうではないんですね。復活されたイエス様は信じる者に聖霊なる神様を使わせてくださいます。その聖霊なる神様こそ永遠の命の保証ということも御言葉に書いてあります。私たちは肉体的な苦しみを負い、また弱さを抱えている人間ですけれども、この地上であってもこの永遠の命を持って歩む、今現在だから希望を持って喜びを持って感謝を持って、どのような状況に置かれていても歩むことができる、そのように歩むように招かれているんだということを今日教えられたいと思います。へりくだって神様の主権を認めることが永遠の幸いの始まりであるということを今日見てきましたけれども、この自治体地震のニュースを見ているとですね、本当に津波の恐怖を改めて思わされるんですが、それを見ながらある言葉が私の中で思い浮かびました。それはこの5章3節にかけているわけですけれども、地震発生直後の警報を聞いて避難する者は幸いです、命が救われるからですね。地震発生直後の警報を聞いて避難する者は幸いです、命が救われるから。津波というものは地震直後で来ますけれども、数分そのタイムラグがあるということを聞いています。もちろんいろいろな理由でですね、そこから逃げられない方もいるのは承知なんですけれども、警報を聞いてですね、自分の直感や、経験に頼ってですね、私の家の鉄筋コンクリートの家はどんな波が来ても流されないと思ってそこに留まるものは高ぶりであり、その先には滅びしかないわけですね。心の貧しいものであるということは、そのような思いを捨てて、ちゃんと警報に耳を傾ける、そして実行して高台に行くということなんですね。私たち人間は誰でも問題を抱えています。イエス様がそのために人となられて、こうしなさい、ああしなさい、私についてきなさい、一緒に高台に行きましょうと招いてくださっているわけです。そのイエス様の声に私たちは聞いて、招きに応えて共に歩んでいく、安全な場所へと歩んでいきたいと思います。最後にマタイの福音書の11章28節から30節を読んで終わりにしたいと思います。マタイの福音書11章28節、ぜひこの御言葉を持って多くの方々を励ましていただきたいと思います。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。へりくだらなければならないのは私たちでしたよね。しかしイエス様はここでご自身が、私は心優しくへりくだっているからと、共に歩みましょうとイエス様の方から扉を開き招いてくださっているんですね。私たちは自分の思い、自分の考え、自分の価値観、方針を捨てイエス様にすがって歩んでいきたいと思います。お祈りを持って終わります。天の父なる神様、どうぞ私たちのうちに心の貧しいものを 作り出してください。神様が備えられている幸いな人生を歩むことができるように、天の御国の希望を持ってこの地上での生涯を終えることができるようにさせてください。どうぞ今、神様の助けを必要としている者たちが多くいます。どうぞ神様が一人一人と共にいてくださって、そしてこのイエス様が優しく招いてくださっているように、その招きを持って臨んでくださり、またそれぞれの人がその招きに応答できますように導いてください。神様の主権の中で生かされているということを私たち人間すべてが認めることができますように導いてください。人間にとって最も幸いな道を用意してくださっていることを感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。